2ページから5ページ、特集、命をつなぐ救急救命。冬本番を迎え、気温の低い日が続くようになりました。この時期は、中高年、高齢者の心筋梗塞や脳卒中など、命に関わる疾病による救急出動要請が増加します。この号では、救急の現状と心筋梗塞や脳卒中の予防、万が一、呼吸や心臓が止まっている人がいた場合に備えての心肺蘇生法などをお知らせします。問い合わせ消防本部、電話 766-0119。6項目あります。1、稲川町の救急出動。全国的に救急出動の件数が増加する中、本町の救急出動も10年前と比較すると、10% 以上増加しています。本町では特に急病による救急出動が増加しており、その中でも65歳以上の人からの通報が増えています。これは高齢化が進行し、生活習慣病などに起因する病気を抱える人が増えていることなどが原因と考えられます。稲川町の救急出動件数の推移、年別出動件数、種別件数、種別件数の内訳は3項目あります。1、一般負傷。2、急病。3、それ以外。搬送人員、うち高齢者65歳以上の表を順に読みます。平成22年、1279件、236件、766件、277件、1240人。693人、平成29年、1409件、332件、856件、221件、1341人、887人、平成30年、1308件、265件、857件、186件、1247人、790人、令和元年、1426件、279件、949件、198件、1354人、894人。以上、表終わり。2、突然死につながる危険な病気。高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病がある人は、急性心筋梗塞や脳卒中のような、命に関わる病気にかかる危険性も高くなります。予防のためには、栄養バランスのとれた食生活を送り、適度な運動習慣を身につけるなど、生活習慣病を予防することが大切です。3、症状が現れたら、直ちに119番。急性心筋梗塞や脳卒中は、症状が現れたら少しでも早く病院で治療を始めることが重要です。初期症状を確認し、症状があったらできるだけ早く119番通報をして救急車を呼んでください。救急車の到着までは全国平均で約9分。その間に傷病者の周りの人が胸骨圧迫や AED などによる心肺蘇生法を施すことで命を救える可能性を大きく上げることができます。特にこれからの時期はヒートショックに注意が必要です。ヒートショックは今と比べて温度が低い脱衣所や浴室などに移動した際に血圧が大きく変動することで急性心筋梗塞などの発作を引き起こしてしまう現象のことです。入浴時などはあらかじめ浴室、脱衣所などの温度を上げておくことが予防につながります。また日常生活の中にある心筋梗塞や脳卒中を引き起こしやすい状況にも注意が必要です。過度なトレーニングや精神的な緊張は体の負担となる場合があるので気をつけるようにしてください。病気のサインをチェックしましょう。急性心筋梗塞の初期症状。不整脈が起こっている。胸の真ん中に突然生じて持続する痛みがある。胸が締め付けられるような重苦しさ、圧迫感がある。胸が焼けつくような感じがする。息苦しさ、冷や汗、吐き気など。脳卒中の初期症状。 生まれて初めて経験するような強い頭痛がある。体の片側に力が入らない。しびれを感じる。言葉がうまくしゃべれない。物が見えにくい、など。4. 救急車を呼ぶか迷ったら。体調に異変が起こり、救急出動を要請するべきか判断が難しい場合は、稲川健康医療相談ホットライン24に電話相談ができるほか、スマートフォンアプリでも確認することができます。相談やアプリの使用により、119番通報時に自分の症状を的確に伝えることにもつながります。悩んだときはぜひご利用ください。救急車を呼ぶか迷ったときの電話相談。稲川健康医療相談ホットライン24。電話0120-024-995。スマートフォンアプリでは、全国版救急受診アプリ救助があります。症状の緊急度を素早く判定する救助の使い方を紹介します。該当する症状及び症候を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。いざという時のために、ぜひダウンロードしておきましょう。5. 各種講習を受講ください。消防署では、高齢者を対象に健康で過ごすために必要なことをお知らせする予防救急講習を行っています。また、普通救命講習会では、胸骨圧迫や AED の使い方などをお伝えしています。各種講習会のお知らせ。目の前の命を救うために、普通救命講習会。時、12月13日日曜日、1月29日金曜日、2月27日土曜日、3月21日日曜日のいずれも午前9時30分から午後0時30分まで。ただし、申し込みが必要です。ところ、消防本部、内容、心肺蘇生法、止血法、異物除去法、対象、町内在住、在勤、在学の人、定員、先着10人、参加費、無料。高齢の方必見、予防救急講習会、高齢者に潜む日常生活での危険や、生活習慣病などをお知らせします。時、申し込み団体の希望する日時、ところ、消防本部、対象、自治会、老人会、各種団体など、おおむね10人以内のグループ。いずれも申し込み問い合わせは、消防署北出張所、電話 769-0119。6、救急車の適正利用を。今回お知らせしたように、本庁の救急出動件数は年々増加しています。救急出動の中には、残念ながら、自分で病院に行くのが面倒だから、待ち時間がかからないから、など、身勝手な理由での通報も含まれています。1分1秒を争うような症状の方の命を救えなくなる原因になってしまう可能性もあるので、そのような理由での119番は絶対にやめてください。消防署で行っている講習でお知らせしている病気や怪我の予防法や心肺蘇生法は、住民の皆さんにできるだけ長く健康な生活を続けてほしいと願い、行っているものです。講習の受講がいざという時の力になるかもしれません。大切な命を守るためにも、ぜひ一度受講いただきますようお願いします。稲川町消防署、向井文夫署長より、救命講習で学ぶ心肺蘇生法をご紹介します。胸骨圧迫と AED の使い方。1、反応、意識の確認と周辺の人に応援を求める。大丈夫ですか？人が倒れています。助けてください。2、119番通報と協力者への依頼。あなたは AED を持ってきてください。3、胸の動きから呼吸を確認。普段通りの呼吸じゃない。胸骨圧迫をしよう。4、胸骨圧迫の準備。手を組んで胸骨圧迫をします。手の組み方は手のひらを下に、その手の上に手を重ねて組み、手のひらの下の方で胸の真ん中を押します。 5. 胸骨圧迫を開始。傷病者に対し自分の腕が真上から垂直になるように構え、5センチほど沈むまで1分間に100から120回絶え間なく圧迫します。6. AED が到着。AED 持ってきました。7. AED の使用開始。電源を入れると音声案内があります。8. 電極パッドを貼る位置が音声で指示されます。9. 電極パッドを貼ったら指示に従いショックボタンを押す。電気が流れるので離れてください。ただし、AED からの指示で電気ショックが必要でない場合もあります。10. 電気ショックを行ったら胸骨圧迫を再開、救急車の到着まで続けてください。町内公共施設の AED 設置箇所。悠久の館、町役場、子育て支援センター、日生住民センター、B&G 海洋センター、保健センター、社会福祉会館、UI センター、文化体育館、障害学習センター、稲川霊障園、スポーツセンター、ふるさと館、フラットむつせ、稲川天文台、その他、町立幼稚園、小学校、中学校にも AED が設置されています。